それでは聖書拝読をさせていただきます。ペトロ前書2章1節から3節までです。新約聖書の429ページです。それでは拝読いたします。だから悪意、偽り、偽善、妬み、悪行を皆捨て去って、生まれたばかりの血の御子のように交じり気のない霊の父を慕い求めなさい。これを飲んで成長し、救われるようになるためです。あなた方は主が恵み深い方だということを味わいました。それでは一言お祈りさせていただきます。恵み深き愛なる天のお父様、教会の庭の梅の花も満開となり、2月最後の聖日を迎えました。あなたの皆をあがめ、心から賛美申し上げます。
アーメン。
シオンの季節となり、日ごとに寒さも和らぎ、春が近づいていることを感じます。今日もあなたによって招かれた兄弟姉妹とともに礼拝をお捧げできます。幸いと恵みに心から感謝いたします。
アーメン。
お父様、
兄
弟が一つになるとは、美しきもの、全きものが現れた時であり、兄弟愛とは共に神様を賛美し、共に主の御言葉に聞き入り、共に感動することだと知りました。今このひととき、あなただけに心を向けさせてくださる恵みの時を与えられ、本当に感謝でなりません。
アーメン。
今日も ペトロ書より御言葉を賜ります。語られます御言葉を通して、罪なる思いが溶かされ、ただあなただけを見つめ、あなたの御言葉に耳を傾けることができますように、どうぞ導きください。
アーメン。
御言葉が弱き私たちの力となり、より救いの道へと導いてくださいますようお祈りいたします。この場に集うことができなかった兄弟姉妹の上に、またインターネットで礼拝をお捧げされておられる方々の上にも等しく、神様の限りない愛が注がれ、この1週間あなたの御手の中で守られますようにお祈りいたします。
アーメン。
聖さんの恵みに預かれますことを感謝しながら、本当に足りない一言の祈りですが、この祈りをおっしゃりしてやまない主イエスキリストの皆を通しまして、天のお父様の御前にお祈りお捧げ申し上げました。アーメン。
アーメン。
それでは主の恵みを味わい知る幸いとして、と題しまして、白川先生より席を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。 はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、じゃあどうぞ足を楽にしてください。皆さん早いですね。2月も今日でね、成立終わりますし、今週でもう28日までですのでね、今週で、2月もね、終わります。今日はすでに皆さんにもね、お伝えした通り、今日2月24日は金城天皇陛下のね、平成の御代30年をね、お祝いする30周年、ね、在位30年の記念式典がね、今日東京で行われるということでありまして、平成の時代がね、終わっていくというその中にあってね、まあ、30年間を振り返りながらね、今日一つのお祝いとして、慶祝行事としてね、30年の記念式典がありますけども、まあ、そういうことでその日にね、終日ではありませんが、日の丸を掲げて30年お祝いしましょうというね、そういう呼びかけがあったもので、ね、この教会にも今日はね、日の丸を掲げておりますけど、今日日の丸を掲げている家はそのことを知っている家ですから、まあ、一日皆さんいろいろお出かけ遊ばされる中でね、そういう家が一軒でもあればね、嬉しいなと思うんですけど、なかなかこの祝日でも日の丸を探すのが大変ですのでね、そんな意味では今日ね、日照記を掲げている家というのはなかなか少ないんじゃないかな、まあ、そんなこと思いますが、しかしね、本当に美しい旗を掲げるようなね、日本人にもう一回戻ってほしいなというね、切なる思いがあります。2月、今日ね、24日、まあ、記念式典が行われる同じ日にね、沖縄では今日県民投票がね、行われるということで、まあ、いろいろと沖縄の県民投票、まあ、どんな結果になるかね、分かりませんけれども、まあ、結果が特にね、法的に拘束力はないんだけどね、まあ、それをもってまた一つね、沖縄問題が複雑にならなければいいなということをね、まあ、つくづく思うわけであります。そしてまた皆さんね、今月いよいよ末には米朝首脳会談がある、ね、しかも2日間、ね、行われる、まあ、これまたどんなことが話し合われるのかね、今週はいろいろありますね。そして3月の新しい月を迎えた1日にはね、お隣韓国は3.1 独立運動の、ね、100周年ということで、まあ、大きな大会記念式をするということを聞いております。南北共同でね、この3.1運動をお祝いするという動きがあるんだって話を皆さんにしましたけど、最終的には北が応じなかったようでね、南単独でされるみたいですが、しかしそれでもね、まあ、こういうことを通してまたある意味のナショナリズムがね、まあ、高まっていく、まあ、そういう機運になるので、まあ、今週1週間はね、そういう意味で言うととてもいろんなことがある1週間である、まあ、そう考えますとね、ちょっと皆さんそういう部分も意識してね、この1週間を迎えていただきたいなというふうにね、思います。昨日が次期次のね、天皇陛下になられます皇太子殿下の59歳ですかね、59歳の誕生日だったっていう。そしてその前の日はね、島根県竹島の日であるということで、いろんなこと皆さんあったんですよ。はい、しかし2月22日はね、竹島の日であるということを知ってる人どれだけいるのか、ね。しかし2月22日で2が3つということでね、知ってますか、猫の日である。そういうことも言われてます。もしかしたらこれが一番よく知ってると思う、ね、いいのか悪いのか。しかし皆さんね、今日もこのペテロ書を取り扱いますけれどもね、兄弟愛ということをね、前回の、ね、礼拝の中で取り上げまして、やっぱりこの愛で一つになるということはどれほど素晴らしいことかということをお話ししたんでありますが、しかしなかなかね、その一つになるということは難しいんだということも同時にね、お話しさせていただきました。で、まあ、戦後ね、戦後70年以上過ぎてね、今どうでしょうね、皆さんの周囲で言われることの一番大きなことは何かなと考えてみると、今私が言ったさまざまな行事もあるんだけど、どうもその虐待のことがね、ちょっと取り沙汰されておるんではないかなと思います、ね。子供に対するいわゆる虐待というものがね、非常に増えてるんですね、実際。 統計的にも大変なこの右肩上がりのグラフで数が増えていましてね、でまあ、あの児童相談所と言われるところもとても対応ができないぐらい数が増えている。しかしどうしてそういうことが起きるのかなというね、根本原因というものをね、私たちは見つめなきゃいけない。皆さんどう思いますかね。私もちょっとつい先日いろんな専門家の方がね、この問題をね論じているのを、まあ、新聞等で見るんだけど、まあ確かにそれはそれ一つ一つね、なるほどなと思う部分はありましたけどね、まあ、私はちょっと観点が違いましてね、どうしてこういうことが起きるのか。皆さん、その他者を傷つけるという行為でしょ、一種の、まあ、殴るにしろ、ね、ひねるにしろ、叩くにしろね、相手にある種の痛みが伴うわけでしょ。それからまあ立たせることもそうかもしれないし、寒いところにそのまま放っておくのもそうかもしれないし、食事を与えないこともそうかもしれないしね、まあ、いろんな人の虐待の形はあるかもしれませんが、それはある種相手に一種の苦痛をね与えるということになるわけでしょ。でまあそれがしつけなのかね、虐待なのかということ、いろいろありますけど、まあ、しかしこういう苦痛を与えるということを通してね、人を矯正するっていうことは確かに一つあるんだけどね、ただそれがもう今そういうレベルではないということで問題になっている、ね、命にも関わる。でもちろんそのいろんな捉え方あるけれどね、皆さんはどう思うかね、私はねやっぱり痛みを伴うという行為でしょう。それがねどうしてね、その痛みを伴い、あるいは苦しみを伴うという行為が、つまりこの死にまで至るのかというね、これを考えた時に私は一番思うことはね、結局その痛みとか苦しみに対する想像力の欠如です、ね、そしてその欠如とともに、それを本当にこの言葉ではないんですね、心で実感として痛みがどういうものかを感じる感性が失われている。だからね、いくら法律を整備してもね、いくら制度を整えても、それこそ民法を変えて懲戒権みたいなものが民法上認められている、まあ、そういうものを今廃止しようということも出てますね。これは結構なことですよ。でもね、やっぱり何よりも先にねあることはね、私はその痛みというものに対するね感性が鈍ってる。こういうことをしたらどれほど痛いかということをね、この加える側のね感性の問題で、それは一体どっから来るかっていう ね、もうこれ私思うんです。万物に対するいたわりの心を失ったからだ。まあ、先日ね、私ある本を読んでましたらね、電車に乗っていて一人のお子さんを連れたお母さんが乗ってきた、ね、電車に乗ってきた、まあ、しかしこう電車が揺れたりするとね、まあ、小さい子供ですからフラフラっとするんでしょうね。ある時ね、その お子さんがね揺れてね、電車の中にあるこの鉄の柱があるでしょ、そこにね頭をボーンとぶつけたわけですよね、まあ、人混みもあったし電車も揺れたんでしょ、ボーンとぶつけてね、それでその子供がね頭を打ったからうわーって泣いたんですね。さあその時にお母さんがね、その子供どういうのかなというふうに見ていたという、見ていた人の話なんですよ。で実はその人はね、一僧侶でありましてね、そのお母さんがね、その子どういうのかなと思って見てたんですね。でまあ普通今まで見てたらね、もうこんなところに柱があってとかね、このいろいろその文句を言う親が多い、電車こんなところで揺れてとか、いやいやそうですよ、その人はかわいそうにとまあこう言うんですよ、もちろんどこが痛かったなってまず処置したわけですよ。子供のことをなだめた後文句を言うんだと、そういう親御さんがものすごく多い、増えてきた。で自分はね、その神様はどういうのかなと思ってこう注目して見てたという話です。そしてまたお母さんがね、子供さんの頭をこう撫でなでしながらね、痛かったって言ってね、まあそれは普通の話です、痛かったってこうなだめたんですね。そうするとまあ子供はちょっと落ち着いてですね、泣き止んだんです。ところがその後ね、お母さんが言った言葉にまあ驚いたというね、はい、 でその痛かったって眺めた後にその子供さんにね、お母さんこう言ったんです。この柱さんも痛かったのよって。そしたらその子供が小さな手でね、その柱をこうですね、お母さんにされたようにさすってた。その姿を見てその方は、ね、あ、こういうお母さんまだいるんだ、ね、自分が痛いから自分だけが痛いで、お母さんお母さんがね、その子供をなだめるのはいいんだけど、相手もいるんですよ。だからそのお母さんがねこの柱さんも痛かったのよって言ったね、そういう言葉を聞いた時に、あ、この子供はね、あ、そうかってね、自分が痛いけどね、向こうも痛いやっぱりね、こういう感性というものをね、子供の時からやっぱり私たちはこの知るとね、草一本抜く時でもね、痛いと叫んでるかもしれない、ね、もう私はそういうことでね、まあ、不思議だけどなんかそういう感覚はあってね、草でも抜く時も上手に抜いてあげようと思う、途中で抜けたら痛いと思う、骨折れるっていうかねなんかある時もそのね、熱湯をね、あのちょっとあの外で郊外食べる時にカップラーメンの熱湯をね残った熱湯をね、こう土にバーッとこう入れるそうじゃない、あれ見たらもう心痛くなる、熱いじゃないって土はねでもね、これは本当の笑い話だけどね、そういう感性がね、私は大事だと思うんですよ。でそういう感性を失ってる、まあ、それはいろんな原因があるんですよ、まあ、ゲームもそうかもしれない。でもね、やっぱり痛みというものをね、人間はこれ与えられてるのは、実は皆さん痛みってのはものすごい大事なんだよね。痛みを感じる。先日もその別の文献読んでたらね、痛みを感じない病気があるんだね。痛みを感じない病気、だからその脳神経がね、そういうふうになってる、痛みをもう感じない。で痛みを感じない人の平均寿命25年ぐらい普通の人より短い、25年から30年短い。なんでかというと、痛みを感じないってことですよ皆さん。例えばこけて膝から血が出てても見なければわからない、痛みを感じないんだ。血が出ているということを視覚で見て、あ、私の足から血が出ていると見ないとわからない。だとすれば、何かをしているときに、例えば傷を負った、何かをしているときにこの傷を負っても、人が指摘するか、それを自分で見る限り、見ない限りはわからないんですね。それ何が起きるかというと、そこからか、ね、いろんな感染症が出てきたりとかね、まあ、様々なることが体に起きているんです。だから私たちはちょっとした痛みでもね、それを感じて、それを保護しようとしてね、さまざまな処置を取りますけど、もう痛みを感じない人っていうのは、極端に言えば刃物で切られてもわからないんです。ですから日常生活の中で痛みを感じるっていうことはね、自分の体を健やかにするための一つのサインである。だからね、今のその虐待っていうのはね、こういうね、痛みを感じる感覚がね、私はまあ麻痺してるんだよ。でしかもそれがね、幼い子供であれば治ることだと思いますよね。まあ、そういうね、非常にこの悲惨なね、現実をね、この見せられる中でね、これからどういうふうにね、日本は新しい年号を迎えますけどね、どんなふうにやっぱり国をね、変えていくのかっていうのはね、大切な問題ではないかな、まあ、そんなふうにもね、思ったりもします。でまたあのそういうような、ね、ことを考えてみるときにね、まあ、私はやっぱりこの宗教の力というものを、ね、信じたいと思うんだけどね、まあ、なかなかそれが、ね、社会的に市民権を得るのは難しいかもしれませんが、ね、やっぱり宗教家というものが、ね、もう一度本当の意味でこの国のために、ね、あの立ち上がらなければいけないんじゃないかな、まあ、そんなことを、ね、あの思わされますね。さあ皆さん、そういう中でね、今日もこのペテロ書を読んでいくわけでありますが、今日から2章に入っていくわけですね。でいつも皆さんにお話しますけれども、このペテロ書の中で描かれている事柄っていうのはね、私たちの信仰生活というものにとってとても重要なことが多いんだ、そのことをお話しております。で今日から2章に入りますが、あの2章とか1章とかっていうこの章によって区切るやり方は後世の人がね、区切ったのであって、手紙を書いたこの著者はね、何も1章2章と書いたわけではありませんよね。 ですからつながってるわけですから、手紙として。そう考えてみると、この2章として今日お読みする箇所もね、決して1章と全くつながっていないということではなくて、その連続として書かれている。ということは皆さん、1章のところ、最後のところで兄弟愛ということについてお話しさせてもらいましたからね、その兄弟愛ということが何もそこで終わったのではなくて、続いて2章が入っているんだということをまず前提としてしておいてほしいね。はい、そうしますと、この2章の1節にあるだからという言葉は、1章を当然受けて接続詞として言葉をつないでるんだということになります。はい、そこでまず皆さん、だからという言葉の後に5つの悪しきことが出てくる。はい、それが悪意と偽りと偽善と妬みと、それから悪行ですね。はい、これらの5つの悪なるもの、まあ、こういうのを特に悪徳というふうに言います。悪徳で、実は新約聖書の中には、私たちの心の内にある悪しき思いというものを列挙している場所が、まあ、随所に見られるんですけどね、まあ、ここもその一つで、まあ、いわゆるこの悪徳表というふうに言われるんですね。私たちの心の中に潜む悪しき思い、まあ、こういうものをですね、例を挙げながらずっと論じているわけです。ここには5つのね、その悪徳というものが書かれてありますけどもね、じゃあちょっとね、その悪徳をいっぱい書いてあるところもあるんですね。はい、例えばパウロの書いた手紙一つだけご紹介しますとね、ロマ書をちょっと挙げていただけますかね。はい、ローマ人の手紙を見ますとね、はい、ロマ書の一章、一章の29節、30節を見ると、ここにはね、私たちの悪なる思いが列挙されております。31までね、はい、新約聖書の274ページになりますけれども、はい、ローマ人への手紙、ロマ書の1章29節から、ね、31節までちょっと見てください。ここにはたくさんの悪徳が、ね、書かれているわけであります。よろしいですか。じゃあ29節から、ね、ご紹介します。29節ありますね。あらゆる不義、悪、むさぼり、悪意に満ち、妬み、殺意、不和、欺き、邪念にあふれ、陰口を言い、人をそしり、神を憎み、人を侮り、高慢であり、大言を吐き、悪事を企み、親に逆らい、無知、不誠実、無情、無慈悲です。まあ、いっぱい書いてあるんですね。まあこんなもんじゃないと思いますよ、人間の悪徳というのはね。まあしかしこのように羅列してずっと表としてね書かれて、じゃあ皆さん、これを書いた後パウロはどう言ったかというと、32節を見てください。はい、32節終わりますよ。彼らはこのようなことを行う者が死に値するという神の定めを知っていながら、自分でそれを行うだけではなく、他人の同じ行為をも是認しています。つまりこういう悪徳というものが死に値するものであるということを、私たちは神の定めとして知っているのに、そのようなことをやっています。またそうしている人を諌めることもなくね、放っておいているという、これは決してね、2000年前の話ではないだろうと思うね、現代の私たちもこういう悪徳というものをね、いっぱい持っているんではないかなと思いますよね。皆さんの心の中を見つめてみれば、もう辞書には書ききれないぐらいの悪徳が詰まってる。 でもね、そういうようなね、私たちは悪しきものであったんだということがはっきりと分かるわけなんですけどね。はい、ペテロはその中で5つのことを取り上げて、まあ、悪徳の表としてね、例示しておりますが、ただこれは今言ったようにここにたくさん書かれてあったね、ロマ書の内容ももちろん含んで考えれば、人間の悪なら思い、まあ、書き連ねればキリがないかもしれませんね。まあ、その中でまあ代表的なものを5つ挙げたんだということであって、これ以外にないという話じゃありませんよ。ですから簡単に言えば、人間の心の中にある悪なる思いが問題なんだと言っていますね。じゃあ何の問題なのかというと、それが前のところからつながってくるんです。つまり兄弟愛というものを最も害するものがこれなんだと言っている。兄弟が一つになると言って、兄弟が愛し合うと言ってですね、それを最も害するもの、あるいは阻害するもの、妨げるものとは何か、それは私たちの心の内にある悪なる思いですと言っている。ですからそういうものを捨ててくださいと言っているわけですね。はい、皆さんもう一回じゃあペテロ書に戻りますが、そうした私たちの心の内にある悪をまずこう言います。皆捨て去りなさい、こう言っていますね。皆捨て去りなさい。はい、ここに出てくる捨て去るという言葉はですね、実はもともとは衣服を脱ぐという意味の言葉です。今まで着てきた、今着ている衣、衣服を脱ぐ、脱ぎ捨てるというのがもともとの意味ですね。ですから衣服を脱ぐように捨て去りなさいという言い方にもなります。でどうしてこの言葉を使っているのかと言いますと、ちょっとこれ実は背景がありまして、初代教会では、はい、皆さん洗礼を受けるときは適齢ではなかったんですよ、ね、洗礼というのはもう全身を水の中に浸すことであったから、必ずその時には服を脱いで水の中に入ったんですね。ですから私たちが洗礼を受けるときに衣を脱いで水の中に浸されることで新しく生まれ変わるというね、洗礼の儀式を受けた、それがクリスチャンというものであるから、ここでペトロはあなた方が受洗した時どうだったのか、服を脱いで、そして洗礼の恵みを受けたではないか、その時あなた方はその全てを捨て去ったんだ、それと同じようにただ服を脱いで洗礼を受けるだけではなく、あなた方の内なる悪なる思いもその服のように実は脱ぎ去ってね、新しくされなければいけなかったんだと、まあ、そういうことを含んでいるだろうと思うんですね。ですからクリスチャンになったこの読者たちに対してね、あなた方がイエスを信じて洗礼を受けた時のことを思い起こさせてね、新しくされるために全てを脱ぎ捨てたではありませんか。まるで衣服を脱いで水に浸ってね、皆さんが洗礼を受けた時と同じように我々も悪なる思いをもう一度脱ぎ去って行こうではありませんかというね、そういう勧める言葉になっているんですね。ですからその後、生まれたばかりの血のみ子とあるのは、これもちょっと皆さん単純に血のみ子のことを言ってるんではなくて、洗礼のことがあるから、ね、衣服を脱いで洗礼を受けるということは、その洗礼を通して新しく生まれ変わるということを意味していたので、生まれたばっかりの血のみ子と同じになったでしょうと言ってる。皆さん何も血のみ子に戻りなさいというんじゃないですよ。大人になってるけれども、ね、年を経てるけれども、衣服を脱いで洗礼を受けた後というのは、誰もが新しく生まれたばかりのキリスト者であったでしょうというんですね。ですからその私たちはまさに血のみ子と一緒であったという。ですからここをですね、まあ、そういうふうにちょっと理解していただきたいね。で、生まれたばかりの血のみ子のようにと書いてありますから、これ一方ではね、洗礼を受けたばかりの血のみ子というふうにも取ることができるでしょ。とすればこの話はまだ信仰間もない人たちに限って語られているのかっていうふうにね、まあ、理解することもできるんですけど、しかしこの手紙を読んでみるとですね、これ何も信仰初期の人に語っているわけではないわけです。これを読む人、すべての人に対して、まあ、語っていると考えるとね、あくまでもこの表現は、 我々は洗礼を受けて生まれたばかりの血の実の子のようになったけど、それから信仰を重ねて10年いや20年経っているが、今も血の実子のようでなければいけませんよと言っている。つまり幼子のようでなければいけませんよと言っている、ね、じゃあどうして幼子のようでなければいけないのかというと、血の実子はどうですか、ただひたすら父を求めてね成長していくではありませんかという。でここで大事なことは、血の実子というのはただ父によってのみ成長していくんだということなんです。つまり血の実子はたくさんの種類のものを食べません。たった一つ母の乳をもらってすくすくと成長していくようになっているでしょう。まさにこのねお母さんの、ね、母乳というものの中に全ての栄養素が含まれているんですよね。本当によくできてるなと思うのは、生まれたばかりの子供たちがこの授乳をずっと続ける中でね、そのお母さんの乳の中にありとあらゆる栄養だけじゃなくて免疫もねできるような要素が全部入ってるわけでしょ。だからそれさえ飲んでいれば健やかに育つことができる。それなのにそれ以外のものを与えるとね、かえってそれは害するものになるわけでしょ。だから新しく生まれた私たちキリスト者もね、ただ乳だけを飲んでいればいいんだ。でこれは別に皆さん1年間だけだという話じゃない。今言ったように10年経とうが20年経とうが、私たちはただただその乳をいただいて成長していくんですよ。じゃあその乳とは何ですかっていうと、それがその後に少し詳しく書いてあるんです。それが何ですか。混じり気のない霊の乳と書いてある、ね。はい、私たちは生まれたばかりの子供として、まるで血の実子が母の乳をもらって養育され成長していくように、私たちも新しくキリスト者として生まれたばかりの血の実子のようである。私たちは何をしたって生きていくのかといえば、それは天が与えてくださる、ね、霊の乳だと言っている。わかりますか。しかしこの霊の乳の上に一つ、まずもう一つ形容詞がついている。混じり気のない霊の乳である、ね、はい、皆さんまず霊の乳という言葉からね、これ説明しますけど、霊の乳っていうのは霊的な乳というふうに、まあ、日本語的には捉えますが、もともとこの霊という言葉はロゴスという言葉から来ているんですね。ですからロゴスという言葉から来ていますので、霊と訳していますけど、元来の意味は言葉です。言葉、ね、言葉とか、あるいはまた理性というふうにも言うことができるんですけれども、そういう意味合いの言葉がこの元々の意味ですね。ですから霊の乳と訳してますが、もっとこの言語に忠実に訳せばね、この霊の乳というのは御言葉の乳という。ですから訳す方としてみればいくつかありますが、例えば御言葉である乳とも訳せますし、御言葉、それから御言葉の中に含まれている乳というふうにも訳すことです。まあ、しかし少なくとも言えることは、神の御言葉という、ね、ものをいただくんだということです。皆さん霊の乳というのは神の御言葉の乳であると考えてみると、私たちが成長していく過程はね、何であるか、それはただただ神の言葉である。私たちの霊的成長は何にあるのかといえばね、御言葉にあるんだと言ったんですね。まあ、これでも皆さんね、実感される部分があるんじゃないかなというふうにね、思いますよ。もう私も本当に ね、聖書を学んで聖書を知って、もうね三十数年経ちますよね。本当に今も変わらずね、御言葉によって養われるというね、御言葉によって成長させられるということは、これ以上のものはないですね。だから皆さん、私たちの人生を、私たち人生という私たちの人生そのものをね、何によって皆さん成長させていきますか。何によって皆さんの人生をね形作っていきますか。何によって皆さんの人生を育てていきますか。神様の言葉以外のものによって皆さん成長していくんですか。皆さんを強めるものは何なんでしょうね。皆さんを成長させるものは何なんでしょうね。皆さんの糧となるべきものは何なんでしょうね。そして皆さんに免疫力を強化させてくれるものは何なんでしょうね。霊的な免疫力というのは何ですか。皆さん、私たちの体は健やかであるために免疫機能というものをね、神から授かってますよ。自分に必要なものは取り入れ、自分に必要でないものは排除していく。で、皆さん、免疫機能というのは皆さんの敵を、皆さんにとって有害であるものを取り除いていく機能でしょう。御言葉を通して私たちはそういうものをね、初めて得ることができるんですね。まあ私もね、本当にこの一つ想像力を持ってね、自分の人生を振り返ってみるとね、本当に免疫不全だったと思いますよ。もう自己中心という免疫不全でね、もう自分にとって必要なものはもちろん免疫だからどんどん取り入れるんですよ。でも自分にとってそうでないものは敵視してね、攻撃していくんですね。しかしその基準はね、どこまでも自分の基準ですからね。そういう意味での自己免疫力です。私は決して神の言葉をね、糧として成長して、それによって与えられた免疫力で行動はしてなかっただろうと思いますね。で、その時何が起きますか。神様が私にとって必要だと思ってくれているものを与えてくれたとしてもね、私はそれを自分の敵だと思って攻撃するでしょう。本当に自分に必要なものを必要でないと言って攻撃することなんていうの。そういうのを免疫異常っていうんですよ。どうでしょう、免疫異常の皆さん一番わかりやすい例がアレルギーでしょ。本来自分にとって必要でないものをね、攻撃するのはまだしも分かるけど、必要なものさえも排除しろ。皆さん人生の中でね、本当に必要なものをご存知なのは神様であられるとすればね、神様は皆さんの人生の中に必要な糧を時に応じてくださる。でも私たちはそれをね、時に排除して、あるいはもっと言えば敵だと思って攻撃することさえあるんですよね。それは本当に私たち常に自らを戒めていかなければいけないなと思うんですけど、まあ私ね、本当に聖書を知らなかったら、それはもうね、人生の中でどれほどね、そういう意味での免疫異常を起こしておったかわからない。しかし免疫異常を起こしていても、免疫異常を起こしているとわからない免疫異常だそうでしょうね。でもそういうふうになっていたとつくづく思います。でも今皆さんそうじゃないんです。神様の御言葉というものをね、糧とすればね、何が必要で何がそうでないかということがね、見えてくる。これほどの恵みはないですよね。さあ、そこで大事なことは、この御言葉の父をもらうんだけれども、その御言葉の父というね、私たちの糧はもう一つ大事なこと、混じり気のないものでなければいけないんだ。皆さん今日はね、この混じり気のないものって何かってね、いや大事な言葉だなと思いまして、混じり気がないってどういうことですかね。 混じり気がないということはね、純粋であるということです、ね、いわゆる異なったもの、異なったもの、異物と言いますけどね、異物が混入していない状態が混じり気のないもの、ね、純度 100% だ、ね、じゃあ皆さん、混じり気のない御言葉ってどんなものでしょうか。混ざり物がない御言葉ってどんなものですか。そうで、私はね、今年あの1月に東京でね、新春のセミナーがありましてね、そこに参加した時にその先生がおっしゃったことで、ああそういうことだなと思って一つ感動したのがね、本当に混じり気のないものって考えたとき、それはね、皆さん、混じり気がないんだから。いいですか、御言葉ということを一つ考えてみれば、混じり気のない御言葉って何かといえばね、神様が語ったままの御言葉、イエス様が教えたそのままの御言葉です。そこに何の解釈も注釈もついていない、イエス様が語られたそのまま、神様が語られたそのままの言葉ですね。じゃあそれ我々どうやって知ることができるのかと考えたときに、皆さん以前にもお話しましたけど、19世紀以降ね、聖書研究というものがね、ある意味でとてもとても進んできたんです。そしてこの聖書がどのような過程で作られ書かれていったかということまでもがはっきりと分かるようになった。そして福音書ということを一つ取ってみると、この4つの福音書がどういう時代背景とどういう意図で書かれるようになったかということまでも分かってきた。そして福音書を並べて比較してみると、その同じ物語がどの福音書にも書いてあるけれど、しかしその前後の状況が違っていたり、あるいはある出来事とある出来事の順番が違っていたりね、いろんなことが分かってきたわけでしょ。そこで皆さん、聖書学者は何を思ったかといえば、こういうような物語がどうしてこの位置に来たのか、それを考えるようになりますよね。さすが皆さん、難しい話になりますが、これは間違いなくね、昔イエス様がいらっしゃった時に語られた言葉と行われた技が人々の心に残っていたものとして口伝えで伝わってきたんですよ。それはそうなんです。日本も変わりません。昔は文章に書くことがなかったので口で伝えていたんですよ。そう考えたら皆さん、一つ言えることは、昔は皆さん記憶力良かったんです。我々はね、そのなんか一生懸命覚えることができないと思ってね、パソコンにね、入力して、ね、保存しておけばもう大丈夫。そんな感じでね、コンピューターにお任せしてますけど、昔はそうじゃないでしょ。人が全部覚えるんですよ。今、産経新聞では日本のね、歴史をもう一回辿るという意味で、古事記のことを書いてますね。古事記を編纂した時の過程が書かれてますよね。皆さん、古事記を書いたのは誰ですか。と言っても分からないよね。古事記を書くようにと命令したのは天武天皇です。そしてその古事記の内容を書くにあたって編集するにあたって責任を持ったのが大野安丸という人です。しかしその大野安丸という人が文章を残す際に古事記の内容としてそれを暗唱していた人がいるのね。その人の暗唱していたのをずっと大野安丸は聞きながら文章にするんです。しかしその文章にするときに当然大野安丸は編集者ですから編集を加えたでしょうね。でもその古事記の物語の原本は全部ある人間が覚えておったんです。日枝のアレという人です。聞いたことありますか。日枝のアレ、日枝のアレってね、あの人男か女か未だにわからないね。でもあの方が全部記憶してたんですよ。皆さん、古事記読んだことありますか。あの神様の名前の難しいえ、漢字で書かれたのを読むのも大変なの。あれを全部記憶してたって恐ろしい話。 でそれをね暗唱していたヒエルのあれから聞きながら古事記出来上がるんですね。実は皆さん福音書もね、まあ、福音書の場合はヒエルのあれみたいなたった一人の人間を覚えていたんじゃありません。人伝い人伝い人伝いにね口伝い口伝いにねイエス様の物語が広まっていっていた。そこでその伝承として広まっていた物語を集めて福音書を作るわけね。するとね断片的にイエス様の言葉とイエス様が行われたことが伝わってきてるわけでしょ。でそれがいつの時代かまでいつの出来事かまでは細かくは伝わってないんです。おそらく皆さん伝える時にこう伝えたんです。ある時イエス様はこうおっしゃった、心の貧しい人は幸いであるってね覚えてるわけですよ。ある時イエス様はある町を訪ねるとそこに一人の、ね、病に伏している者がいた。イエスは優しく支え、ね、語りかけ深く憐れんで、そう物語が伝わるわけでしょ。じゃあその皆さん順番をどうやって描くかは福音書の記者が編集しなきゃいけない。だから同じ物語なのに場所が違うということが起きる。同じ物語なのに順番が違うということが起きるんですね。そこで聖書学者は何をしたかといったら、この順番とか編集された言葉を全部剥ぎ落として、イエス様がされた事柄、イエス様が言われたことだけをそこから抽出するんです。そしてこれが口伝として伝わってきたであろうという物語のエキス、イエス様がおそらく語られたに違いない、イエス様が行われたに違いないと思われる口伝で伝わってきた物語だけを全部抜き出すんですね。でその抜き出された一つ一つをペリコーペというんです。難しい言葉ところがね、このペリコーペと言われる伝承が加筆されていたり、またそれが編纂される前に変えられたりいうこともあるわけですよ、伝える中で。それをまた考えるわけ。そうするとイエス様が言われたそのまんまは何なのかということまでそこから追求していかない。そうそう、皆さんね、これは非常に私は学問的に神様がね導いていらっしゃるんだなと思います。何がわかるかといったら混じり気のないものが見えてくる。で私はねこの今日混じり気のないものといった時に、一つはね神様がイエス様が語ったままをまずね知りたいというその思いを皆さんにぜひ持っていただきたい。私はいつもそれを思うんです。もう語ったままを知りたい。いや、イエス様はこんなこと言われたから今の時代にはこんな言葉はちょっと、そうじゃないんです。語ったまま、口から入るものは人を汚すことはないとイエス様はおっしゃいましたね。それはやがて外に出ていくだけだから。しかし口から出るものが人を汚すのである。皆さんよく知ってる聖句です。でも口から入るものは人を汚すことはない、それはやがて外に出ていくだけだと聖書に訳してある。でもイエス様はそんなこと言ってないんですよね。そんなこと言ってないって意味が、外に行くだけだとは言わなかった。何て言ったんですか、イエス様。
川
屋、良品の言葉を使って川屋そんなものは便所に行くんだと言ったんですよね。イエス様の言葉はそのままですよ。だから文語訳聖書では川屋という言葉を使ってますよ。川屋に行くだけだ。でもね、この言葉を川屋って言葉を今使わないでしょ。じゃあ今だとどうなりますか。トイレはちょっと外来語だから普通は便所でしょ。え、でも聖書の中にイエス様がおっしゃった、口から入るものは人を汚すことはない、それはやがて便所に行くだけだって書いたらどうですかちょっと便所とまでいかがなものかと思うわけでしょ。お手洗いにもできないしね。え、そこで外へ出ていくだけだと訳す。これが混じっ
った言葉です。混じり気のないというのはイエス様が言われたそのまんまでしょう。思慮の浅い女がいたとイエス様言ってますよね。思慮深い女と思慮の浅い女がいたと例え話があるでしょ。でもイエス様は思慮の浅いなんて言ってません。なんて言ったの。イエス様の言葉はバカ女と言ったただ一言バカ女と言われましたよ。でも皆さんこんなこと言ったら今どうですか。イエス様そんなこと言ったんですか。でも私は思う、イエス様が言われたそのまんま、これが混じり気のないものです。ですから私たちはね、その混じり気のない言葉によって実は成長するんだっていうんです。さあ、まあそんなことをちょっと皆さん知った上でね、さあ今日の本題ですね。はい、私たちは悪意を捨て去ってもう一度新しく生まれ変わった血の御子として、天が授けてくれる混じり気のない御言葉によって育てられなければいけませんと書いてありますね。その通りです。そしてそのようなことを通して私たちは救われていくんですよと書いてある。さあ今日これから話すことをね、皆さん今日の内容を通してね、我々が心にぜひ受け止めていただきたいことです。皆さん、兄弟愛を阻害するものが何だと言いましたか。兄弟愛を阻害するものがいわゆる悪徳ですね。人の心にある悪しき思いです。じゃあ逆に兄弟愛を強くするものは何でしょう。それは霊の、まさに混じり気のない霊の父であるだろう。じゃあ皆さん、この悪徳って、先ほどロマ書をご紹介してたくさんの例が出ておりましたけど、でもこの悪なる思いってどっから来たんですか。結局皆さん、私たちが持っている悪なる思いはどっから来たんですか。その根本を尋ねていけば、え、どこに行くの。根本を尋ねていきます。皆さん、生まれたばかりの子供が、血の御子が母親の乳をもらって成長していくように、私たちも誰かから乳をもらって育ったんですよ。皆さん、一体血の御子として誰の乳をもらって育った。混じり気のない霊の父をいただいて育ったんですか。ね、皆さんは誰の父を吸ったのか。そしてそんなに大きくなってしまって。もともと出せば。混じり気たっぷりのね、父をもらったんであります。いいですか皆さん、混じり気がないという意味は、一つはそのまんまだと言いました。語られたまんまだと言いました。もう一つあります。もう一つは、混じり気がないということは、純粋だということは、いつまでも変わらないということ、変わらないということ、それから間違いがないということ、それが混じり気がないということのもう一つの意味です。だから神の御言葉はどうですか、決して変わることがありません。昔も今も、そしてこれから先も、神の御言葉は永遠に変わることがありません。事情によって、立場によって、時代によって、人によって変わることはないんであります。しかし私たちが得た父はね、混じり気のあるものだった。もう分かるよね、誰からもらったか。エデンの園で すくすくと育った私たちはね、エデンの園じゃない、エデンの園の外ですくすくと育った私たちはね、サタンを父として育ったんです。皆さん、その父を私たちは今までね、風としながら育った。サタンの言葉はいつも偽りに満ちておったから、私たちの言葉は偽りに満ちている。しかし面白いね、皆さん、偽りに満ちていると言うんだけどね、サタンの言葉はどんな偽りかというと、ちょっとだけ嘘が入ってる。だって皆さん、簡単に全部嘘だったら誰も信じないんです。人間のね、関わり見てください。どうやって騙すの？ちょっと騙すの。本当のことを9割言っといて1割だけ騙すんだよ。だから騙されるんじゃないですか。最初からね、 100% 嘘なんてないでしょ。だから彼らの嘘は混じり気のない嘘じゃないんだよ。混じり気のない嘘だったら分かりやすい。でもそれは混在してるんです。だから私たちの心はいつもそうです。皆さん、たくさんの悪徳を覚える人いますか？悪の根本はたった一つ。サタンから受け継いだこの性質です。それ何ですか？サタンから受け継いだ性質とは何でしょうか？これが兄弟愛を阻害するものです。皆さん、はっきり分かることはね、サタンから受け継いだこの性質の一言でもそれを言い表す言葉があるとするならば、ね、それは自己中心。自己中心です。我なんです。飛んでる我じゃありませんよ。ね、皆さん知らないといけないね、私たちは何よりも我が強い、自分が強い、我欲、我執、これが問題ね。自分の欲、自分の思いを中心に何でも見る。これね、私どうして今日この話をしたかというとですね、皆さん、兄弟が本当に一つになることを美しいこととして願います。しかし人間的な思いではね、一つになれないと先週お話したでしょう。その通りです。しかし皆さん、私たちの心が本当に一つになる時があるとすれば、それは全きものが現れた時だと言いました。全きものが現れた時、私たちの心はね、それこそ一つになろうと思う、その思いからではなくて、全きもののゆえに一つになるんだと言って、だから全きお方が来られることを私たちは待ち望むんですね。そして全き方がお作りになられた、堕落していないものがあるとすれば、それは自然だという話をしました。だから自然の営みを通して私たちの心をね、ある種育まれ一つにすることができます。今日冒頭にお話したのも、自然と交わらないから痛みを知ることができなくなった。自然と交わらないからその本来の感性を失っているんです。それを取り戻すことがね、私は日本が再び蘇る道だと。これほどの自然を与えられた日本がね、どうしてこの感性を失ったのか。それは古代の人は、昔の人は、なんであんなに美しい言葉で歌を詠めたのか。それは自然が育んだんです。美しい自然が日本人の美しい心を育てたんです。心が荒んでる理由は、美しいものと触れ合っていないから。じゃあ皆さん考えてください。美しいものが日本にはあるんでしょう。 でも日本人の心がこんな風に荒んでいくのはどうする、どうしてですか。自然は何も変わらないですよ。昔も今も春夏秋冬、皆さん暖かくなってきたでしょ。何事もなかったかのように季節は寒い冬を越えて、今皆さん少しずつ暖かさを感じるね。もうお昼の日向にでも出れば、それこそ太陽のぬくもりを感じる頃になりましたよ。風が吹いてもね、冷たい痛い風じゃなくなりましたよ。雲を見るとね、もう高い雲じゃなくて低い雲になってきましたよ。もう季節は明らかに変わってきてますよ。これほど何も変わらない、混じり気のないものがあっても、私たちの心はどうなっているんですか。それで皆さんに今日知ってほしいことはね、全くお方が現れた時一つになると話したけれど、全くお方が現れた2000年前に一つになったのですかと言って、いいですか、全くお方が現れなければ一つにはなれないけれど、全くお方が現れたら必ず一つになれるとは限らない。ここ分かりますか。全くお方が現れてくださることは一つになるための絶対必要条件ではあるけれど、十分条件にはならないということなの。全くお方がなければ一つにはなれません。だからどうしてもそのお方が必要なんです。だから私たちは主を待ち望むんです。主が来られなければ一つになることはできないんです。でも主が来られてもそれが必要十分条件ではないんです。主が来られたら一つになることができる。でも最後の十分条件は私たちが持っているんですね。その妨げになるものが何か、それが我なんです。一人一人が持っているね、自分というその思いがイエス様を判断し、イエス様を拒み、イエス様を十字架につけたんです。だから皆さんね、その意味で私たちは考えなければいけません。どれだけ自分をなくすことができるのか、もっと言えば我というものをどのようにして取り除くことができるのか。でこういうね、我を取り除いていく、我欲、我執というものを取り除いていくということをいつも意識していないと、私たちはその自分の我が全くお方をね受け入れることのできない悲しみとつながっていくという。皆さんどう思いますか。皆さん我が強いの強いでしょ特に思いますよね。本当にこれが一番の問題です。自分の強さをどのようにしてね、しなやかにするか、柔軟にするか、柔らかくするかね。最終的に皆さん丸い人間になるためにはどうしたらいいんだろうかと思うね。もう角張ってるからね、もういろんなことぶつかるでしょ。ボンボンボンね。いや皆さんそこそこもうぶつかってもね、ねぶつかってもね、そこで削れてくれたらいいんだけどね。みんなギスギスしてるんです、人間はサタンの子だから。でも人生の中でぶつかった時にね、角が丸くなる人とね、相手を壊す人がいるんだよ。どっちになるかな私皆さん本当にそういういろんなことを通って自分というものが壊れていくことが恵みだと思う。自分の我が削られていく、 自分の側が壊れている、そのためにことが起きているんだと思ってください。兄弟で一つになるかなれません。ならない方がいいです。戦うんです。戦って丸くなるんです。全くお方が来るための備えとして私たちは自分の心をそのように磨く必要がある。そのために兄弟がいるんです。もうね、角張ってね、絶対に壊れないぞって言って相手を壊すぞってこういう言い方やめた方がいいです。本当に皆さんね、削られていくとね、綺麗になっていくんですよ。先週お話しした皆さんのジュエリーアイスっていうのはね、よく私勉強してみた。沖合で揉まれて揉まれてね、大きな氷がね、波の中で打ち寄せられて、削れて削れて宝石になる。それが最後波に打ち上げられて岸辺にね、一つ二つ三つと重なって出てくるんだって。だからね、ものすごい綺麗なのよ。それにカメラマンが感動して、誰が名付けたかジュエリーアイスと言って写真撮るわけじゃない。私も皆さん思った、ああいうね、角を削られた人間にならなければいけないなと思った。そう思った皆さんね、ジュエリーアイスってね、素晴らしいなと思ったのは、十勝川だけなんですよ、あんな氷ができる。どうしてか、混じり気がないから。そこの川は大雪山の美しい雪山のね、山が何年もろ過しながらね、十勝川となって流れてくるわけでしょう。その純化された川の水だから、あんな綺麗な氷になるんです。混じり気のない美しい氷になるんです。でもその氷は固まっただけでは、角が出た、まだジュエリーにはなってないんです。ただの氷の塊なんです。でもそれがやがて大きな大きな海に出ていって、太平洋の海原に出ていって、そこでね、揉まれて揉まれて、もう一度岸に上げられた時には、なんと美しいのかという宝石のような輝きになって、いやー、私は、ね、人生を見るようでね、皆さん、混じり気のない父で、混じり気のない御言葉で、私たちもまた養育されます。でも皆さん、私たちの中にはさまざまなる角が残っているからね、それを取り除いてね、宝石のような美しさを放つこともできる私たちになるって。でも皆さん、そのジュエリーアイス、一つとして同じ形のものは二つとしてありませんよ。おそらく皆さんも削られたとしてもね、一人一人がみんな違う形の宝石だろう。そのような宝石になるためにね、混じり気のない言葉をいただき、そしてこの兄弟姉妹という関わりの中でね、どうぞ角をきれいに削ってもらいましょうよ。
アーメン。
そう思ったら兄弟姉妹どうですか、いろいろあるでしょう、角質が。それは皆さん、これいいことだと思ってね、もう本当に。そして皆さん、きれいになるんだから、もう人生最後に美しく、どうぞ陸揚げされてください。その時に神様が、うわぁ、こんな綺麗な宝石があったのかと言ってね、そうなれたら幸いだと思うんです。
ね、
そして今日これ話そうと思ったの。最後この話をしようと思ったら時間がありますね。でも皆さん、本当にそうです。で、私たちはね、こう今日ね、主の恵みという言葉を書いたけれどね、これちょっと本当に説明しないといけなかったんだけど、もうすでに時間がなくなっちゃったね。でもね、私たちは本当に恵みを味わっているということを皆さん知ってますか。一つだけ言うとね、何が恵みを味わっていることか一つだけ言いますよ、私の体験。皆さん、聖書に触れて神様の言葉をいただいて、イエス様の話を聞くたびに 私たちは神様を知っているんですね。聖書を通さずして皆さん神様を知ること今までできましたか？もちろんいろんな神様の話を聞いたかもしれないよ。でも聖書を通して初めて歴史の中に生きて救い主を送られて再び送るという約束までされて罪ある私たちを何度も何度も許してこられて愛する一人子までも捧げてこられた神様を聖書を通してでしか私たちは知ることもできず出会うこともできなかったじゃないですか。でもその聖書を通してイエス様を通してその言葉に触れるために私たちは一体何を味わっているのか、神様がどんなお方なのかを味わっているんです。違います？もう私は神様のことを知った時に何を思ったかといったら、ね、それを本当に思いました。神様のことを知るということは味わうことです。神様がどんな愛のお方だか味わい知るときね、心に限りなき喜びと幸いが訪れた、その経験をするんです。皆さんは御言葉を学ぶたびに神様を味わっているんですよ。神様のことを味わい知っているんですよ。この著者はね、それを言っている。もうあなた方は味わっているんですよ、神の恵みを。キリストによってそのメッセージを御言葉を聞くたびに神を味わっているんですよ。その味わいがどれほど甘味なものであるか、蜜よりも甘いものであるかを体験しているんですよ。神様のことを知ることは本当に、味わい知ることは本当に甘味ですよ。
アーメン。
そこね、このことをね、皆さんが体験されたそのことを大切に大切にしていただきたいなと思います。まあ私は少なくともね、皆さん日曜日の朝にこうやってね礼拝されてこられることはね、その甘味さゆえで あるんだろうなと思ってますよ。
アーメン。
ね、なんと皆さん味わい深いじゃないませんか。今日は何味だそんなふうに思いながらね、神様の御言葉に触れるとね、深い深いその味わいを感じてね、心がどれほどの幸いに満たされますか。だから皆さんそういう味わい深い体験を日々されながらね、しかし現実に私は罪の子として生まれたこの現実を 見るときに、ね、それをどうかこの兄弟姉妹ともにね磨いて最後宝石のようにしていかなければ。今日皆さんどうぞ改めて、私たちは我が強い人間である、
はい、
そのことをね肝に銘じながら信仰生活の中で起きるさまざまなる衝突を自らを磨くための良き糧としてね、歩んでいきましょう。
アーメ
ン。そのことをね、最後にお話して終わりたいと思います。じゃあ皆さん、暖かくなります。ね、2月も終わります。春がやってきます。どうぞね、希望のまた春、そしてまたね、新しい元号を迎えての新しい時代の始まり、まあ、その中でね、希望を持って出発できるね、いいのではないかなと思いますから。改めてそんな思いを新たにしながらね、しかし現実をしっかりと見つめてですね、皆さん自身がどうぞ変えられて最後ね宝石のような人生へとなりますことをね願っております。どうぞ日々主の言葉を味わい知って歩むことができますように、ね、それを喜びとし幸いとしながら歩んでいきたいなと思います。はい、それでは賛美を捧げて終わりましょう。はい、じゃあ今日は501番をね、つなぐしたいと思います。 はい、じゃあ501番ね、賛美しましょう。じゃあ、お願いします。
生産式をしていきたいと思います。